14、情報ボックス、市役所の問い合わせ先、電話、代表 71-2000、ファックス 71-5000。 なお、各支所地域課、穂高健康支援センターは除きます。 14-1、 子育て、子どものための3つの手当の申請を。問い合わせ、市役所本庁舎、子ども支援課、児童係。児童手当現況届、子育て世帯臨時特例給付金、子育て応援手当の申請書を支給対象となる見込みの人へ送付します。期限までに子ども支援課窓口1階16番窓口、または各支所地域課へ申請をお願いします。児童手当現況届、児童手当を受給するには毎年6月に現況届を提出していただく必要があります。提出期限6月30日火曜日。提出書類、申請書、添付書類が必要な場合があります。なお、奨学金を申請する人は支給日ごろに発送する支払い通知書が児童手当の証明書となります。大切に保管してください。子育て応援手当申請書、本年度から市独自の手当として多子世帯に対し子育て応援手当の支給をします。市内に住所を有する第2子以降の児童、同一の保護者等に養育されている第1子が18歳未満に限るを、養育している保護者等で次の要件を満たす人が対象となります。 1. 手当を受けようとする年度の4月1日現在、小学校就学前の児童の保護者等。 2. 認定こども園、幼稚園、認可外保育所を含む保育所、その他児童福祉施設に入所、入園していない児童の保護者等。申請期限6月30日火曜日。支給額、対象児童1人につき月額3000円。支給時期、書類審査終了後11月以降順次支給予定。年2回支給、6ヶ月分。提出書類、申請書。子育て世帯臨時特例給付金申請書。本年6月分の児童手当を受給する人が対象となります。申請期間、6月5日金曜日から9月7日月曜日。消印有効。支給額、対象児童1人につき1回限りで3000円。支給時期、書類審査終了後10月以降順次支給予定。提出書類、申請書。児童手当を勤務先で受給していた公務員の人は、1、勤務先から配布される申請書、2、指定した口座の確認できる書類の2点を提出してください。臨時福祉給付金の申請が9月以降に予定されています。詳細は後日発行する広報でお知らせします。問い合わせ、市役所本庁舎、子ども支援課、児童係。電話 71-2255、 ファックス 71-5000。 14-2、 住宅、市営住宅及び特定公共賃貸住宅の入居者の募集。問い合わせ、市役所本庁舎、建築住宅課、住宅係。電話 71-2245、ファックス 71-3176。 市営住宅の入居者募集。募集内容、明石名中川手の柳瀬団地1個、 3DK 2階建てメゾネットタイプ。穂高北穂高の追い分け団地1個、 2DK 1階。三里名声の人市場団地1個、 3DK平屋。なお、人市場団地は身体障害者世帯用ですので、身体障害者手帳1級から4級をお持ちの人がいる世帯が対象です。 いずれも申し込み多数の場合は抽選。入居開始日、8月1日土曜日。入居資格、市内に住所を有するか勤務する人で、主に次の要件を満たす人。1、同居親族がある。2、住宅に困っている。3、所得額が一定額以下である。4、税金等の滞納がないこと。5、申し込み者及び同居者が暴力団員でないこと。申し込み、5月20日水曜日から入居申し込み書と入居申し込み案内を建築住宅課住宅係2階15番窓口で配布します。なお、入居申し込み書等は市ホームページまたは各支所地域課窓口で入手できます。受付期間、6月11日木曜日から19日金曜日、午前8時30分から午後5時、土日祝日を除きます。なお、郵送で提出する場合は、必ず事前にご相談ください。ただし、各支所では受付できません。中堅所得者向け特定公共賃貸住宅の入居者募集。募集内容。穂高北穂高の追分団地4個、3LDK1 階1個、2階3個。家賃は5万円から7万2千円で、所得に応じて変動します。入居資格、市内に住所を有するか勤務する人で、主に次の要件を満たす人。1、同居親族がある。2、住宅に困っている。3、所得額が基準に該当する。4、税金等の滞納がないこと。5、申し込み者及び同居者が暴力団員でないこと。申し込み、常時、建築住宅課住宅係、2階15番窓口にて受け付けています。市ホームページまたは建築住宅課窓口に備え付けの入居申し込み書と入居申し込み案内に添付書類を添えて提出してください。ただし、各支所では受付できません。その他、連帯保証人について、市営住宅及び特定公共賃貸住宅のいずれについても、入居手続きの際に次の要件を満たす連帯保証人2人の選定が必要です。1、未成年者でなく65歳以下であること。2、成年後見人または被補佐人でないこと。3、連帯保証人それぞれが独立の生計を営み、入居者と同程度の収入があること。所得額で150万円以上。4、市内に住所を有すること。5、税金等の滞納がないこと。問い合わせはいずれも、市役所本庁舎建築住宅課住宅係、電話 71-2245、ファックス 71-3176。14-3、お知らせ。応急手当講習会。問い合わせ、市役所本庁舎危機管理課消防防災係。電話、代表 72-6769。ファックス 72-6739。大切な人にもしものことがあったとき、皆さんが手を差し伸べることで救われる命があります。普通救命講習。成人を対象とした心肺蘇生法や AED の取扱い法、外傷の応急手当等を学ぶ3時間の講習です。上級救命講習。乳幼児、小児、成人を対象とした心肺蘇生法や AED の取扱い法、外傷の応急手当、患者の搬送法等を学ぶ8時間の講習です。応急手当普及員養成講習会、事業所や自主防災会などで、 開催する普通救命講習で、応急手当を広く普及するための指導者を養成する3日間の講習です。この他にも、インターネットを利用して事前学習をしていただき、実技を後日受講し、普通救命講習と同様の資格を取得する講習等があります。講習会の開催日については、後日広報にてお知らせします。問い合わせ先、豊品消防署、電話 72-3145、穂高消防署、電話 82-3262、あずさ川消防署、電話 78-2090、明石名消防署、電話 62-2992、または松本広域消防局、警防課、電話 25-1699。ストップ、消費者被害、正しい知識で賢い消費者に。問い合わせ、市役所本庁舎、地域づくり課市民相談室、電話 71-2496、ファックス 72-3176。今年に入って県内で確認された特殊詐欺の被害額は3月末までに2億円を超え、依然として高い水準にあります。お金を渡したり送ったりする前には必ず相談をしてください。被害に遭わないための5つの心得。1、はっきり断る。2、うまい話はまず疑う。3、気軽に財産の内容を教えない。4、署名、押印はうかつにしない。5、迷ったら一人で悩まず、まず相談する。平成26年度中に市消費生活センターで相談を受理した件数は143件ありました。その内訳は、通信販売60件、電話勧誘販売27件、訪問販売23件、店舗販売15件、その他18件となっています。特に多い相談は、架空請求、覚えのない料金請求と、インターネットサイト利用料金のトラブルですが、最近は還付金詐欺も多くなっています。問い合わせ先、市消費生活センター、電話、直通 71-2100、携帯 090-5203-2011、安曇野警察署、電話 72-0110。世界禁煙デーについて、問い合わせ、市役所本庁舎、健康推進課、保健予防係、電話 71-2471、ファックス 71-2328、毎年5月31日は世界保健機関 WHO が定める世界禁煙デーであり、日本では5月31日から6月6日までを禁煙週間としています。禁煙をすると次のような効果があります。この機会に禁煙してみませんか？禁煙するとこんな効果があります。2週間から3週間後、心機能が改善する。肺機能が回復する。1ヶ月から9ヶ月後、咳、息切れ、疲れやすさが改善される。1年後、上昇していた心筋梗塞等のリスクが半減する。5年後、脳卒中のリスクが非喫煙者と同じレベルになる。10年後、肺がん死亡率が喫煙者の半分になる。15年後、心筋梗塞等のリスクが非喫煙者と同じになる。中学生海外ホームステイ交流派遣事業帰国報告会。問い合わせ、市役所本庁舎、学校教育課、学校教育係。電話 71-2460、ファックス 71-2338。本年3月21日から30日の10日間実施した中学生海外ホームステイ交流派遣事業の帰国報告会を開催します。 参加した中学生12人よりオーストラリア、メルボルンでの貴重な体験を報告する機会ですので、ぜひご参加ください。日時5月31日日曜日午前10時から11時30分場所市役所4階大会議室。暮らしに役立てられています。電源立地地域対策交付金。問い合わせ市役所本庁舎政策経営課企画担当。電話 71-2401 ファックス 71-5155。 電源立地地域対策交付金は発電用施設の立地地域や周辺地域で行われる公共施設の整備や住民福祉の向上に資する事業に対して国から交付されます。現在市内には10カ所の発電用施設が設置されています。平成25年度は1127万1000円の電源立地地域対策交付金が交付され、市内の保育サービスの充実のために活用しました。信州松本空港福岡線福便化利用促進助成金交付制度。問い合わせ市役所本庁舎観光交流促進課ブランド推進担当。信州松本空港地元利用推進協議会では、空港の利用促進を図るため、往復で福岡便を利用する人に助成金を交付します。対象搭乗期間、3月29日から6月30日。助成金額、2人以上の利用で1人当たり往復5000円。申請期日、7月10日金曜日まで。申請方法、搭乗後、申請書に人数分の搭乗券の判券を添付して提出してください。申請先、観光交流促進課、3階1番窓口。なお、信州松本空港地元利用促進協議会加盟の旅行代理店で、空港券類を購入した場合は、旅行代理店へ申請してください。注意事項、団体券は対象外です。予算に達した時点で締め切ります。福岡便を往復で利用した場合のみ対象となります。その他、申請書は観光交流促進課窓口または市ホームページから入手できます。問い合わせ、市役所本庁舎、観光交流促進課ブランド推進担当。電話71-2053、ファックス72-1340。戦没者等のご遺族の皆さんへ、第10回特別弔慰金が支給されます。問い合わせ市役所本庁舎長寿社会課福祉政策担当。今日の平和と繁栄の礎となった戦没者の尊い犠牲に思いをいたし、国として弔意の意を表すため、ご遺族に支給します。第10回特別弔慰金は、償還額を年5万円に増額し、5年ごとに国債を交付します。支給対象者、戦没者等の死亡当時のご遺族で、平成27年、4月1日において恩給法による公務扶助料や戦傷病者、戦没者、遺族等援護法による遺族年金等を受ける人、戦没者の妻や父母などがいない人、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給します。1、平成27年4月1日までに戦傷病者、戦没者、遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した人。2、戦没者等の子。3、戦没者等の父母、孫、祖父母、兄弟姉妹。4、以上の1から3以外の戦没者等の三親等内の親族、甥、姪にあたります。支給内容、額面25万円。5年償還の記名国債。請求期間、 4月1日から平成30年4月2日。なお、請求期日を過ぎると第10回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。請求先、長寿社会課福祉政策担当窓口、1階13番窓口。なお、平成32年4月1日を基準日とする特別弔慰金については、平成32年4月1日から請求の受付を開始する予定です。問い合わせ、市役所本庁舎、長寿社会課福祉政策担当、電話 71-2253、ファックス 71-2328。14-4、募集。安曇野市役所職員の募集。問い合わせ、市役所本庁舎、職員課、職員担当。平成28年4月採用の市職員採用試験を次の通り行います。日程及び試験内容。一次試験、6月28日日曜日。教養試験及び専門試験。二次試験、7月下旬。面接試験、小論文試験及び適性検査。三次試験、8月下旬。理事者面接試験。受験申し込み、市のホームページからお申し込みください。受付期間、5月25日月曜日から6月8日月曜日。職員募集内容、試験区分、採用予定人員、受験資格の順にお伝えします。行政、16人程度。昭和55年4月2日から平成6年4月1日までに生まれた人で、大学卒業程度の学力を有する人。土木、2人程度。昭和55年4月2日から平成6年4月1日までに生まれた人で、大学卒業程度の学力を有し、土木の専門課程を卒業、または平成28年3月31日までに卒業見込みの人。建築、1人程度。昭和55年4月2日から平成6年4月1日までに生まれた人で、大学卒業程度の学力を有し、建築の専門課程を卒業、または平成28年3月31日までに卒業見込みの人。保健師、2人程度。昭和55年4月2日以降に生まれた人で、保健師の資格を有する人。平成28年春の国家試験で当該免許を取得する見込みの人を含む。管理栄養士、1人程度。昭和55年4月2日以降に生まれた人で、管理栄養士の資格を有する人。平成28年春の国家試験で当該免許を取得する見込みの人を含む。問い合わせ、市役所本庁舎職員課職員担当、電話 71-2405、 ファックス 71-5155。 牛尾沢いいところ発見写真展の開催。問い合わせ、市役所本庁舎環境課環境政策係、電話 71-2492、 ファックス 72-3176。 歩いて楽しいまちづくりプロジェクトでは、地域の歴史や文化、自然などを紹介するため、赤品地域牛尾沢区に関わる風景写真展を行います。応募期間、5月20日水曜日から6月15日月曜日必着。応募条件等、平成26年4月以降に赤品地域牛尾沢区周辺で撮影した作品、カラープリント 2L 版以上。応募枚数は制限なし。画像の合成加工は不可。電子データの場合はメールで送付するか、CDR などに保存し、郵送または窓口に持参してください。 データ容量が 5MB を超える場合は、メールで送付できません。人物が特定できる写真はご遠慮ください。応募した写真、CDR などは返却しません。応募者には粗品を申呈します。応募方法。所定の応募用紙に必要事項を記入し、郵送、メール、または持参のいずれかでお申し込みください。応募用紙は環境課窓口か市ホームページから入手できます。展示、6月28日日曜日、欅の森自然園で展示します。メールアドレス、環境アットマークシティドットあずみのドットながのドット JP。もう一度繰り返します。メールアドレス、kankyou@city.azumino.nagano.jp。男性の料理教室、問い合わせ、明石名保健センター、電話 81-2251、ファックス 81-2943。男性の料理教室を開催します。日時、6月13日土曜日、午前10時から午後1時。場所、明石名公民館調理室。対象、市内在住の男性。募集人員、先着順で15人。申し込み、5月25日月曜日から6月5日金曜日まで。材料費、100円。持ち物、三角巾、エプロンなど。内容、ご飯、ごぼうサラダ、わさびソースの焼き魚など。申し込み、明石名保健センター、電話 81-2251。なお、6月以降は、穂高健康支援センター、電話 81-0711 へ電話でお申し込みください。七夕まんじゅう作り講習会。問い合わせ、市役所本庁舎、農政課マーケティング担当。電話 71-2430、ファックス 71-2507。豊科農産物加工交流センター管理運営委員会では、安曇野の家庭に伝わる七夕まんじゅう作りの講習会を開催します。日時、6月22日月曜日、午前の部9時から、午後の部1時から。場所、農産物加工交流センター。成合高架橋下、JR 大糸線東。講師、豊科農産物加工交流センター管理運営委員。定員、先着順で各15人。参加費、材料代500円程度。持ち物、エプロン、三角巾など。申し込み、6月3日水曜日から5日金曜日までに、豊科農産物加工交流センター窓口か、電話 73-9550 でお申し込みください。受付時間は午前9時から正午までです。14-5 健康福祉。安曇野ピンキラ体操教室。問い合わせ、市役所本庁舎、介護保険課、介護予防担当。松本大学の根本ゼミナールの生徒による体操教室を開催します。活動量測定や体力測定、市外レジャー施設での運動講座などを行います。対象者、市内在住の主に65歳から74歳で、続けて15分程度の歩行ができる人。関節疾患のある人は相談が必要です。運動制限がある場合は参加できません。内容。 根本ゼミナールの生徒による運動指導とミニ講座、体力測定、介護予防のミニ講座、市外レジャー施設運動講座ほか。期日、第1回6月15日月曜日、第2回6月29日月曜日、第3回7月9日木曜日、第4回7月23日木曜日、第5回8月6日木曜日、第6回8月27日木曜日、第7回9月10日木曜日、第8回9月25日金曜日、第9回10月1日木曜日、第10回10月15日木曜日、第11回11月9日月曜日、第12回11月26日木曜日。時間、第1回、第2回、第11回は午前9時から11時30分。第8回は別途連絡いたします。これ以外は午後1時30分から3時30分までです。場所、堀金総合体育館。第8回のみ、市外レジャー施設。参加料、約5000円。活動料計購入、保険料等を含みます。市外レジャー施設運動講座受講料は別途負担です。定員、先着順で40人。定員に達した場合は新規の人を優先します。申し込み、土日を除く5月25日月曜日から6月2日火曜日の午前8時30分から午後5時の間に電話または介護保険課1階11番窓口にてお申し込みください。問い合わせ、市役所本庁舎、介護保険課介護予防担当、電話 71-2474、ファックス 71-2503、慰霊巡拝の実施。問い合わせ、市役所本庁舎、長寿社会課、福祉政策担当、電話 71-2253、ファックス 71-2328。 厚生労働省主催で本年度慰霊巡拝を行います。対象者は慰霊巡拝を行う地域における戦没者の遺族、配偶者、父母、子、兄弟姉妹、この配偶者、兄弟姉妹の配偶者、孫、甥、姪で、申請者の中から参加者が選考されます。参加者には、所要額の3分の1が補助金として交付されます。日程や応募の詳細などについては、長寿社会課までお問い合わせいただくか、市ホームページをご覧ください。尺投げ荘、装い新たに。問い合わせ、市役所本庁舎、観光交流促進課、拠点維持整備係。電話 71-2055、ファックス 72-1340。 指定管理者の変更に伴い、提供サービスを日帰りの入浴のみに限定し、営業を再開しました。皆さんのご利用をお待ちしています。指定管理者、有限会社山野たこ平。指定期間、4月1日から安曇野尺投げの湯営業開始の前日。目安は来年の秋頃。営業日、通年定休日なし。営業時間、午前9時30分から午後9時。受付終了は午後8時。入浴料、大人410円。小学生までの子供210円。問い合わせ先、尺投げ荘、穂高有明7722番地。電話 83-2050、 ファックス 83-5767。 14-6、 暮らし、司法書士による登記法律無料相談。 問い合わせ市役所本庁舎地域づくり課市民相談室、電話 71-2496、ファックス 72-3176。 司法書士による登記法律無料相談所を開設します。土地や建物の相続、贈与、売買など不動産の権利の登記や会社法人等の設立、変更、解散等の登記、裁判所へ提出する書類の作成など関連する様々な相談に応じます。相談内容の秘密は厳守されます。日時6月17日水曜日午前9時から正午、午後1時から4時。場所市役所2階相談室204。定員12人先着順。申し込み6月10日水曜日午前9時から電話で予約を受け付けます。行政相談委員の紹介。問い合わせ市役所本庁舎地域づくり課市民相談室、電話 71-2496、 ファックス 72-3176。 市内には総務大臣から委嘱された5人の行政相談委員がいます。行政相談委員は国、県、市等の行政や独立行政法人及び特殊法人が行っている仕事に関する意見、要望をお聞きし、その解決や実現を図ります。毎月各地域で行政相談を開催していますので、気軽にご利用ください。なお、相談は無料で秘密は守られます。日程の詳細は広報あずみの各種相談コーナーでお知らせします。行政相談委員、継承略。豊品、藤岡康子、電話 72-3763。穂高、松山博士、電話 82-4996。三里、松岡光政、電話 77-4014。 堀金、三沢俊秀、電話 72-6403。 赤品、矢沢久雄、電話 62-3432。 ストップ地球温暖化環境家計簿モニターの結果報告。問い合わせ市役所本庁舎環境課環境政策課係、電話 71-2492、 ファックス 72-3176。市民の皆さんの地球温暖化対策への関心を高め、家庭からの二酸化炭素の排出量等を把握するため、環境家計簿モニターを募集しました。取り組み結果をお知らせします。実施期間、平成26年1月から12月。参加世帯数48世帯、計169人。取り組み結果、平均排出量1世帯あたり 8189.5kg。1人当たり 2326kg。 市の二酸化炭素排出量の傾向。自動車中心の交通体系のため、年間を通してガソリンによる排出量が多い。暖房を使用するため、夏より冬、12月から3月の排出量が多い。モニター結果による二酸化炭素排出量の傾向が月ごとの棒グラフで表示されています。事業者の取り組み。市内28社の事業者から環境において重点的に取り組んでいることについて、次の通り回答を得ました。ゴミの分別及びリサイクルの推進 92.8%、 エネルギーの節約 96.4%、 物品等の長期使用 71.4%、 帳票類の電子化 60.7%、 環境教育 60.7%、クールビズ・ウォームビズの導入 53.5%。 市民の皆さんへお願い。今後も二酸化炭素の排出量を減らすために、次の項目についてご協力をお願いします。 1. エコドライブの実施。無駄なアイドリングをしない、急発進を避けて穏やかな運転等。 2. 自家用車利用の抑制。 3. 冷暖房の適切な温度設定。4. 電気のスイッチの切り忘れに注意する。5月31日曜日は市内一斉清掃の日。市では5月30日をゴミゼロの日と定め、この日に近い日曜日に市内一斉清掃を行っています。本年は5月31日曜日が市内一斉清掃日です。ゴミ拾いは誰にでもできる身近なボランティアです。自治会、企業、ボランティア団体などの清掃活動に積極的に参加しましょう。問い合わせ市役所本庁舎廃棄物対策課廃棄物対策担当、電話 71-2490、 ファックス 72-3176。 守ろう電波のルール。6月1日から10日は電波利用環境保護周知啓発強化期間です。私たちみんなの財産である電波の良好な利用環境を守るため、不法無線局をなくし電波を正しく使いましょう。電波に関することは信越総合通信局までお気軽にご相談ください。問い合わせ、総務省信越総合通信局。無線設備の更新、妨害及び違法な無線設備の情報に関すること、監視調査課、電話 026-234-9976。 テレビ、ラジオなど放送の受信障害に関すること、受信障害対策官、電話 026-234-9991。 連載、ベランダ菜園のすすめ。問い合わせ、市役所本庁舎、農政課マーケティング担当、電話 71-2430、ファックス 71-2507。 食生活に変化と潤いを持たせ、家族の団らんと健康維持に、プランターを利用して家庭菜園に挑戦してみませんか。今月は5月末から6月の作業について掲載します。ニラ、日当たりと水はけの良い場所を好みます。植え付け後、週に1回500から1000倍に薄めた市販の液体肥料を水代わりに与えます。ニラの株分けと植え替えの適期は2月下旬から3月上旬ですが、購入した苗の植え付けの適期は5月中旬から6月中旬です。サヤインゲン、つるなし品種。収穫まで55日程度と短く、支柱も必要ありません。4月中旬から7月初旬までが種まき適期です。20センチ間隔で1箇所3粒の種をまきます。本葉が開き始めたら1箇所2本に間引いて、双葉のすぐ下まで土を寄せ、週に1回500から1000倍に薄めた液体肥料を与えます。豆知識。肥料の3要素は窒素、リン酸、カリです。例えば888という表記は窒素、歯声、リン酸、鼻声、身声、カリウム、根声が各 8% 含まれています。寒地や春先は速効性の肥料を元肥とします。さっきの短いものや追肥には速効性、さっきの長い作物は寒効性、火砕類には鉄、亜鉛、銅、塩素などの微量要素が入った肥料を選択します。根が深く張る野菜は株と株との間や溝に穴を掘って元肥を埋め込む高施肥、根が浅く張る野菜には土全体に肥料を混ぜ合わせる全面施肥が適しています。レッドデータブックから5、安曇野の重要な自然環境。市の植物。犀川や高瀬川の河原には河原赤座、河原にがな、河原母子、河原よもぎ等が生育しています。強い日差し、少ない水等の厳しい環境に耐えて生育していますが、近頃これらの植物が大幅に減少しています。あずさ川には長和戸、水戸の稲子木ダム、高瀬川には高瀬七倉、大町ダムがあります。これらのダムにより流量が安定し、河原も裸地になることはありません。安定した河原には荒地ウリ、大金経菊やサボン草などの気化植物、毒ゼリ、ヨシ、ヨモギなどの大型草木が育っていきます。さらに年数が経つと赤松、川柳、偽アカシア、ポプラなどの高木が生育し、河原にがななどの生育できる環境は全くなくなってしまいます。長野県植物研究会、横内文人さん。河原にがな、菊科。安曇野市では絶滅危惧2類に選定。特徴。茎の高さは15から30センチになる多年草です。葉の縁にはまばらなギザギザの切れ込みがあり、花は黄色を帯びます。現在の犀川や高瀬川の河原にはニセアカシアやポプラが急激に増えています。日陰を嫌い、他の植物との競合に弱い河原にがなは急激に絶滅の危機へと向かっています。